はい、それではヘブル人への手紙8章を開いてください。ヘブル人への手紙の8章を開いて、ください。ですね、8章ですね。これずっと私たちね、この、ヘブル人への手紙見てますけれども、午後の礼拝でこの8章を1節ずつ見ていきます。で、今朝注目したい御言葉は、この聖書の箇所は8節ですね。ちょっと見てみますね。神は人々の家計を責めてこう言われました。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させると。新しい契約ですね。新年の礼拝にふさわしいかもしれませんね。新しい契約、もっと正確に言うと更新された契約ですね。全く別物ではなくて、この契約が更新された契約ということで、今日はここをですね、じっくりと見ていきたいと思います。聖書が旧約聖書、そして新約聖書のこの訳をですね、日本の方は初めてするときには古い翻訳と新しい翻訳っていうふうに間違えるんですけど、訳はそっちではなくて契約の方の訳ですね。新しい契約ですね。でこれが今読んだ箇所っていうのは、後で詳しく説明しますけれども、これ旧約からの、だからこのエレミアという預言者が預言をした、その中に新しい契約の約束が、あるわけなんです。で今朝はですね、なんて言ったらいいかな、かなりスケールの大きい話を、していきます。聖書全体に流れている神のご計画について見ていきます。壮大な計画です。天と地を作られた神、永遠の神が、そのご自分の作られた人間ですね、私たち人間をご自分のもとに取り戻すためにどうしたかという、この何て言うかな、全て情熱をかけて、そこに情熱をかけているって言っても過言では全然ありませんですね。先ほども歌いましたが、命を捨てるほどっていうことなんですけれども、神様がこの古から将来に至るまでですね、このことをに命をかけておられる、この神のお姿をですね、今日見ていきたいと思います。まず神はですね、創世記ですね、この最初を見ますと、ご自分の形に、ご自分に似せて人を作られましたですね。それ人というのは、そもそもが神により頼んで、この方の言われることを聞いて行く形で、この神によって作られたものを支配するように命じられていたわけなんですですね。ところが最初の人アダムが、善悪の知識の木から実を取って食べていけないと言われたのに食べたわけですね。で食べたら必ず死ぬと主は言われたんですけれども、その事実死んだんです。で死んだと言っても、この肉体が死んだっていうのもあるんですが、その前に神、命の源である神から離れてしまった、この関係が切れてしまった。でこれを死とも呼ぶんですね。霊的な死、霊における死なんですけれども、人は霊においてこの神から離れることにおいて死に、そして後に肉体も死んでいくわけなんです。で、アダムすぐ死ななかった、さっき言いましたよね、肉体死ななかったんですけども、その食べた後にこのエヴァから渡されてですね、この奥さんので、食べた後にですね、恥ずかしくなったと、裸だったのに気づいて、で神がエデンの園を歩いていると、そよ風の中で歩いておられると、今までは神様って言って近づいたのかな、分かんないけれども、そのまま行けたのに、むしろ離れて隠れてしまったわけなんです。神との関係が断絶してしまったんです。この時からも神は、よっしゃこいつらを取り戻すぞとお決めになったんですね。まずはね、それを騙した蛇 に対して予言を行ったんですね。この予言、お前の子孫の頭を、脳天を打ち砕く女の子孫が現れると。だから女から生まれる子が、まあ、男の子がですね、そのサタンの仕業をですね、惑わしたサタンの仕業を潰すと、この予言をまず行った。これがね、メシア、これヘブル語です。ですね。で、ギリシャ語がキリストなんです。キリストの予言、救い主の予言になります。で、罪によって人が神から離れたんですけども、その罪をまず神は許さないといけない。清い神ですね。正しい神なんですが、で、その許す、で、どうすればいいのか。で、その時に神がすぐに、お示しになっているのが生贄なんですね。生贄、罪を犯したらその魂は死ぬと預言者エゼキエルが言いましたが、その身代わりの死によってその罪を死によって償わせる。だから自分が死ななければいけないのに身代わりに死ぬと。で、流された血をがその人を清めることになると書いてあります。でね、日本人の感覚はですね、まあ、水に流すっていう言葉があるでしょ。水っていうのはよくわかる。水の洗いっていうのはよくわかるんです。で、ユダヤ人の中でも水の洗いっていうのはありますけれども、もっともっとこう、なんていうかな、深いレベルっていうのかな、それ血による清めなんですね。だから僕は以前子供たちに聖書を教えてた時に、なんか嘘ついたとか、なんか悪いことしたとかね、友達をぶん殴ったとかっていう時に、その悪い心を一生懸命お風呂で石鹸で洗ったら洗えるって言う。それ洗えないってみんな答えます。どんなに頑張ってやってもそれを洗える、洗うことはできないわけですね。で、同じ、その大人だってわかるわけですよね。自分で一生懸命何かこう強制して正して何か頑張って、なんかその強制プログラムっていうんですか、うん、で、そういうことをしてもですね、やっぱり同じことをしてしまうという、この心と思いの中にあるこの罪というのが、じゃあどうすればいいかって、聖書ははっきりと神様は血によってそれができるんだよ、清められるんだよってこう言ってるんですね。なんかまるでね、人工透析で血液の老廃物を取り除いて体内に入っていくように、その罪を犯していない方の血が身代わりに流れ、この流された血がですね、流されていくというそういうイメージですね。それによって清められるわけなんです。そして神はですね、人と人の関係、これをね、確固たる関係にするために契約を結ばれるわけです。契約で、契約っていうと、どうしても私たちは、まあ、会社に勤めてる方はね、この会社の中での契約とか、まあ、身近なのは不動産の契約とか、まあ、こうハンコで押すじゃないですか。で、昔の契約は、この聖書に書いてある契約はですね、いわゆる血の契約ですね。また血が出てきましたけども、これ破ったら死ななきゃいけないというその血を交わすんですが、で、このでもね、イメージとしてはですね、契約の方が分かりやすい。結婚の男と女が結ばれるために契約を交わすと同じように、神がですね、主なる神が人を自分のところに取り戻して、その関係が引き裂かれないように契約を結ぶんです。でですね、この契約がですね、これ難しい言葉で、総務契約と偏務契約ってあるんですけど、総務っていうのはお互いに責任があるんです。偏務っていうのは一方的に責任を負うわけなんですが、神はこの偏務の方ですね、圧倒的な憐れみを持って、ご自身にが責任を負わせる形で約束を持って契約を結んでいかれるわけなんです。で、その始まりがノアですね。ノア。ノアとの契約があり、当時は人が思っていることが悪に傾いて激しく堕落していたとあります。で、ノアとその家族を、この箱舟によって救って、その生きているものを滅ぼすことをね、他の生きているものを滅ぼすことをお決めになったんですね。あと、ちなみに生き物はオスとメスがそれぞれ入っていったって書いてありますが。でですね、洪水が終わりました。で、これ引いてきました。で、アララト山っていうところにこう、とどまってですね。そして、全部が、この乾いたっていうところで出てきたときに、 まあ、これもね、あの子供を教えてた時にね、何したと思うって、もう1年間ずっと船の中にいて、1年間ちょっと何したいとかつって、一番楽しいこと、じゃあノアは何したと思うってこう聞くわけです。ノアは生贄を捧げたんですよ。さっき言った生贄です。初めにしたことが生贄を捧げることだった。これ神に感謝を捧げるっていうこと、そして神との関係はこの生贄を通しなんだというのを彼はよく知っていたんですね。そこでですね、そのバーベキューですよ、簡単に言うとバーベキューの匂いがあるじゃないですか。かぐわしい香りって聖書に書いてあるんだけど、簡単に言うとあのいい匂いですよですね。でこう言ってます、神様。それ匂い嗅いだら、創世記の8章、21節 Genesis 8:21、 私は決して再び人のゆえに大地に呪いをもたらすことはしない。人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからだ。私は再び私がしたように生き物すべてを打ち滅ぼすことは決してない。この地が続く限り、種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜が止むことはない。どうですか、守ってるでしょう、神様。で印として虹を与えたって言ってますけれども、虹って雨が降ってからね、これはあのこうあるじゃないですか。守ってますよね。当たり前ですか、当たり前じゃないですよ。これね、皆さんちょっと教科書でね、この授業で学んだら、こうちなんかこうなんか分かんないけど、天文学なんかこう地球が自転して、ちょっとでもちょっとでももうほんの少しでも動いたらもう異常気象どころじゃないですよね、今のね、大変ですよ。でも毎日毎日これが起こって、で春夏秋冬があって立ち滅ぼされてないわけですね。神は守っておられるわけですけれども、そのノアの時代の後、人はまた失敗したんです。でどうやって失敗したかって言ったら、神は地に満ちなさいとこう言われたんですけれども、シンガルっていうですね、今のシュメールって言ったら分かりやすいですが、あのイラクの南部あたりですね、あの地に皆が集まったんですね。そして町を建てて、しかも町を建てた時にアスファルト使ってね、こうなんか再び洪水が来ても大丈夫な安全設計で、それだけじゃなくて、私たちは天に届こうと、天に届く塔を建てようって言ったんです。これはもう神のようになろうっていうことです。まあ今で分かりやすくて AI みたいな感じですよ。こう神の領域に入ろうみたいなですね。でそうやってやってったら、神様はそれを上から見下ろして、もう何やってんだと、あこれダメだなと、それで言葉をバラバラにしたわけです。もう通じないから建築できないじゃないですか。それで別れてって、それぞれ家族ごと、おそらく家族ごとは同じ言葉を話したんでしょうね。で別れてって、そして世界に無理やり散らばせたっていうか、そしてそれぞれの言葉言語があるじゃないですか。それによって民族ができてったわけなんです。いろんな民族あるでしょ。神様それでも諦めないんです。どうしたか、新しい民族を作ろうってこう考えたんです。新しい国を作ろうって考えたんです。そのさっき言ったシュメールですね、あのシンアルの地の、あのシヌアル、あるいはシンアル、どっちかな、のチニアのね、ウルっていう町があったんですけど、そこにね、アブラハム、当時アブラムかな、住んでて、私の父の、あなたの父の故郷を離れて、私が示す地に行きなさいと。で、行ったところがカナンの地、今のイスラエルです。そしてアブラハムに、あなたは強い国民になりますと、そしてあなたの子孫は星の砂のように、海の、星の砂じゃないね、星の数のように、世の空の星のように、海の砂のように増える。でもその一人の子孫によって、ある子孫によって、全ての国々の民が祝福を受けるとこう言ったんです。そして割礼を受けさせたんですね。割礼っていうのは、あの男の子のあれですね、おちんちんの皮をねこう切るの、割礼の儀式ですね。でそれを受けさせたと。でこのアブラハムからイサクが生まれ、イサクからヤコブが生まれ、ヤコブから10人の息子が生まれますけれどもですね、その契約、アブラハムに対してもこの契約を結ばれて、この祝福をするという契約なんですよ。今これ守られてます？守られてるんですよ。2020年に何ありましたか、まあ、ちょっとこれまた私のちょっとあの趣味の領域ですけれども、中東情勢ですね。2020年にアブラハム、 合意ですよ。仲介したのがトランプ大統領時のね、キリスト教を背景にした国ですね。そして誰と誰、イスラエルのユダヤ教の国、まさにこれユダヤ人がアブラハムですからね、子孫が。けれどもその後に生まれたのはイシュマエルですね。イシュマエルから生まれているこのアラブの国々です。アラブの国々とそしてユダヤの人たちが平和条約を結んだわけです。仲介がキリスト教の国です。ということでアブラハム合意なんですよですね。そしてその子孫、アブラハムの子孫の中にユダ族っていうのができて、そしてダビデが王となるわけです。でダビデが王となった時にこのダビデの国のその世継ぎの子がですね、神の国を受け継ぐと、神の国の王となるという約束が第2、サムエル記にあるんですね。7章の12節、セカンドサムエル、チャプター7、12。あなたの光が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てると。ダビデの単なる人の国ではなくて、神ご自身の国を建てる。つまりこのエデンの園と同じようなこの状況に、この神が王であり、そして神に支配された人が支配するという、この神の国の王がダビデの末裔から出るという方なんです。こういう契約が結ばれたんです。この方がメシアなんですが、あるいはギリシャ語でキリストなんですが、新約聖書の始まりは何でしょうか。マタイの一章の一節は何て書いてますか。この新約聖書、もう本当に1ページの1ページ、そうですね、新約聖書だけ持ってる方今いらっしゃるね、1ページの1ページだ、本当に最初のところに何て書いてますか。
アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系
図。はい、ありがとうございます。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。これ実はまずダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図みたいに書いてあります。日本人が最初に聖書を読まなきゃいけないなと思って、なんか新約聖書から読み始めるとつまずくんだよね。系図、何これ。だけどイエス様を信じたこのユダヤ人の人はですね、もうドキモを抜くんです。なんでかって言ったら、キリスト教というのはなんかの異教で、なんかの異邦人の人が信じて、まあ自分たちとは違うなって思うんだけど、1ページ目を開いたら、なんだよこれ、イエスがメシアって言ってんじゃんって、もうド直球で言ってるんですよ。このように約束の方が来られたというのが、ここで言っていることなんですね。で、このようにして神は契約によって人との関係を取り戻そうとする。それを神の救いと呼びます。神の救いっていうのは、何か悪い状況が良い状況になるっていうだけのことでは全然なくて、自分が神から離れて死んでしまっているところから神に取り戻して神の命を得ることなんです。神の形に戻ることなんです。で、これをキリストを通してメシアによって行われるというこの神様のご計画でですね、今ずっとこの創世の時からこれずっと辿ってきましたが、一つですね、飛ばした一つの大事な大事な契約、旧約聖書にある契約、それがシナイ山におけるモーセを仲介にした契約です。神が起きてですね、教えを与えられた、この律法をシナイ山のところで与えられ、これを守り行うならば祝福されるよというものなんですね。アブラハムに祝福を約束しておられましたが、アブラハムがあのイサクをですね、あの自分の、あの生贄として捧げなさいという命令に従ったと、聞き従ったわけですよ。で、聞き従って、だから私は確かにあなたに祝福すると、もともと祝福し約束を与えてたんだけど、確かに私はもう祝福するってもう一度ね言ってくださった。 だからこのアブラハムがこの聞き従ったとようにね、あなた方も聞き従いなさいと。そしたら国民として祝福を受けるよと、まあ、こう言ってます。出エジプト記の16:9-5 Exodus 19:5-6、今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方をあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなたが語るべき言葉であるということなんですね。こうエジプトから神が連れ出してくださってですね、そして私の声に聞き従うならば、あなたは宝の民となる、聖なる国民となるという祝福を与えられるわけなんです。 でも聖書を読むと、出エジプト記ですね、今19章読んだんですけれども、で20章に有名な実会が書いてありまして、そして神様からこの戒めが与えられたんですが、改めてまた上に上がってですね、こうシナイ山に上がって40日40夜そこにいたんです。早速ですね、イスラエルの民はその麓のところで金の格子を拝み、どんちゃん騒ぎをしてた。もうここからもう、こう失敗だらけのこの歴史があるわけなんです。なのに神は見捨てないんですよ。だこれがすごい、これがすごい。もう僕が神だったらってよくね、こうそうだ、言われるんですよ私ね、なんかほらキリスト教はなんだかなんだかってこう言われるとですね、いや僕が神だったらこんなことしないとかってね言われるんですけど、いや、まあ、明石清正が神だったらもう日本世界はとっくの昔に滅んでるこんな忍耐ない、あこいつダメだ、もうこれで終わりですよ。ノアの時だってそうでしょ、だからね、もうやり直したんだけど、もう初めから幼い時からちっちゃな時から悪だからだってはっきり言ってた神様だ。そんなんで滅ぼしたらもう何回も何回も滅ぼさなきゃいけない。だからイスラエルもですね、その道を歩んでしまっていて、それでこの約束の地に入って、ヨシュアですね、モーセの次の後継者であるヨシュアが、この死んだ後ですね、また周りの住民の神々を拝んでいくんですよ。で主から離れてですね、この獅子っていうね、この時代に入っていく。だけどもサムエルという預言者が建てられた時に霊的な復興、リバイバルが起こったんですね。でその後でダビデが建てられて、まあ、ダビデは神を愛して神を礼拝する人でした。そしてイスラエル全体でも本当に民は従ってたんですが、その後で息子ソロモンが出てきて、でソロモンが晩年にね、ちょっと間違いを犯しちゃったんだよね。どんな間違いって、女の間違いなんですね。1000人の女がいたんですよね。300人の奥さんと700人のそばめで、そこの人たちは大勢が異邦人で、やっぱり神々を持ってるんですよ。でその神々を、エルサレムにこう宮を建てちゃって、つまずきのなんだっけな、山っていうのがあるんですけど、オリーブの山のちょっと南のところにね、まあ、こう宮を建てて、でこうやって離れてったから、彼が死んだ後ですね、王国が2つに分裂し、北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂して、で歴代の王たちは、良い王様も特に南の方はいたんですけれども、やっぱり多くがやっぱり神に背いてですね、それで北イスラエルはアッシリア帝国によって滅ぼされて捕らえ移されて、南ユダはバビロンによってエルサレムが滅ぼされて捕らえ移されていったわけなんです。でこの背景が先ほど読んだエレミアの予言の背景になります。新しい契約、今新約聖書から読んだんですけれども、これさっきも言ったように旧約聖書の丸写しです、引用です、ですね。エレミア書の31章ですよ、まあ、そこ開いても開かなくても、まあ、同じ言葉書いてあるんですけれども、まあ、確かめたい方はね、31章の31節3131で覚えておけばいいんですがですね、もう書いてるわけです。でね、エレミアって本当に特徴のある預言者でね、そのバビロンに捕らえ移されることを預言してたんですよ。で直前です、その滅ぼされる直前の時に、ヨシアの時代からですね、この語り始めたんですけども、だからイスラエルがとことん負 場で神様に背いて契約を破ってって、もう終わりですね。その約束の地から引き抜かれる、離れなければいけないっていうふうに、このもうモーセがもうすでに予言してたのがその通りになっていく直前にですね、語ったんです。もう終わりっていう時、いや違う、それでも私は契約そのものを更新しますと。神が変えたんだ、リニューアルしたわけです。これでダメだったのも、じゃあ変えるよと、新しくしちゃおうわって、というのが新しい契約で、で8章の8節から12節ですね。これさっきのヘブル人の手紙のね、8章の8節から12節だから、これがエレミア書の31章の31節からなんですけれども、ここをですね、こうざっと今日午後にじっくり見たいんですが、ざっと今から見ていきますね。いいですか、このね8章ね、8章8節で、見よその時代が来る、主の言葉、その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させる。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではないと。これはもうモーセの契約ですよ。彼らは私の契約にとどまらなかった、私も彼らを顧みなかったと、主の言葉。これは日の後に10節、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである、私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。わかります、今ね何度も繰り返したけど、でね12節も、私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだと。私は私は私は私はとずっと続くんです。モーセの契約は、あなた方が私の命令に聞き従うならばあなた方は祝福される、だった。だからモーセの契約の時は、神、彼らが忠実に、神に対して忠実であって従順になっているっていうことが前提なんですが、神はもう新しい契約は主ご自身の方でどんなことがあってもやるよと、神の真実に基づいているんです。まあ、ノアの契約の時もそうです。他の契約も一方的に憐れんでるんですけど、これ究極ですね。私がこうするよと。でここに、まあ、後でやりますが、イエス様がこの私は新しい契約、これ血を流したんだっていうことを言われるわけですね。でここにキリストのメシアの良い知らせ、福音があるんです。神の恵みなんですよ。神の恵みなんです。神はよくしてくださいます、私たちに。憐れんでくださってよくしてくださるんですが、私たちの方によくされる理由がないっていうのが恵みなんです。わかりました。私たちは、人間の心は絶対にこの根っこにあるのは、何か自分が良いものがあって良いことをして、その見返りとして良くしてもらうっていうのは、これもう染みついてます。これ実はアダムが罪を犯した時から染みついてるんですよ。だから一生懸命自分のね、これ裸を隠すためにこう一軸の歯でね覆っていく。で人間っていうのは、何か自分が良いこと、何かをしなければこの認められないとか、よく思われないって、こういう風になってるわけ。でもそれで神を見ると、これ宗教っていうか、そのでもできないっていうのがこれ明らかにされたわけで、そのバビロン捕囚の間に行ってね、このイスラエルの民が。そうじゃなくて、神はどうしようもないやつでも、神が愛だから、神が慈愛があるから、神がいいお方だから、それ以外のことできないんですよ変な言うんだけど、だから愛するんですよ。でこの無条件の愛を受け取ってだら人は変わるんです。 でそれに気づくまでは一生懸命頑張るんです。で失敗してまた失敗して失敗して、まあ、自傷行為ですよね。簡単に言うと宗教的な霊的な自傷行為みたくなっちゃうわけですよ。頑張っても頑張ってもうまくいかないって自分を打ち叩くみたいになってっちゃう。けれどもそれ神全部知ってるから、だから私の方で全部やりますわって。私はあなたを愛してる。もう私相当ね、悩んだっていうか思い巡らしましたね。イエスって最初聞いた時、日本人としてね、もうずーっと向こうの飛行機で行ったら12時間半かかる。まあ今ね近づいたからね、 LR 航空できてね。だけど前はもうちょっとこれね、ほらイスタンブールでトルコ航空だったら遠いよね。超イスラエルなんて知らねえよそんなのだよ。で2000年前でしょ。んなの自分の人生左右されたくないよこんな人にって普通思いますね。まあ、神っていうとなんとなくなんだけど、なんですけれども、何話をしたんだっけそうこんなとんでもないやつ、それをいいと思ったんだ。で教会来るのも俺が行ったら怪我すなって思った。だから清く見えるんだよね教会行くとね。清く、ね、こんなとこまで来ちゃってね、こんななんかいつも言うんだけどね、神の憐れみによって立ってます。際どい、危ないんだけど神の憐れみによって過労して立ってますここに。でそう、それ言いたかったんです。神はすごく近づいてくださったんです。こんなやつでもイエス様は、こんなやつがイエス様私の主ですと、イエス様私を愛してますっていうことに全然違和感を感じておられないぐらい愛があるお方です。でこの愛が人を立ち直せます。でもね、まだ人間ってプライドあるんですよ。いや頑張んないと成長できないじゃんって。いや無条件に受けた愛なんてこの世にないんですよ。この世にない。いやありますよ、もう親から無条件で愛されてきて。でいつも親がね、親御さんたちに言いますね。なんて言いますか私ここで。じゃあ自分の息子を殺したやつにのために死ねますかって。自分の息子を殺したやつ死ねますか。殺したいよね、逆に自分が死ぬんだよその息子のため、息子じゃない犯人のため。これが神がしてくださったことです。これが無条件の愛です。そして8章の9節でもう一度見ますと、先ほど言ったようにこの私の契約に彼らがとどまらなかったとですね、ヒブルチャプター8、9、モーゼに与えられた契約を破ってしまったんですね。で、このね、立法の世界ってこの旧約聖書の世界でこうよく見ていくとですね、何かをいつも待ってるかのように書かれてるんです。何かと言いますと、これを守り行えば命を得るとも書かれているんですけれども、先ほど話したようにやっぱりこう破ってってしまうということもたくさん書かれてるわけです。むしろそっちの方が多く書かれてるんです。だから生贄の制度を破った場合にどうするのって話も書いてるわけで、この守り行うというだけで完結しない、どうしようもできないというものが醸し出されていて、それで完全なる方が来るっていうことをこう切に求めるように書かれています。それはメシアなんですけどね、完全な方メシアが来るということを切に待ち望むように仕組まれているっていうのかな。それで全てが完成すると。だから教えて導きて、教え導く、このこっちの完成こっちにあるんだよっていうことを教え導くように書かれてるんです。まずね、立法は石の板に書き記されたんですね。ほらモーセが石の板に、神ご自身の指によって書かれた石の板があって、でそれを、持って、この これ書いてあるこの守りを行いなさいとこう言ったんですけれども、さっき言ったようにそれができないという、で律法が悪いんじゃないんですよね。律法は良いものなんです。律法の中に神様の素晴らしさ、神様の清さ、神の正しさがあるんですが、あるんですが、それを守り行おうとすればするほど、いかに自分が汚れてるか、いかに自分が罪深いかっていうことが逆に明らかにされてってちゃう。自分が神だから律法は明らかにするんだけど、それを守ることのできる力っていうのはそれ自体にはないわけなんです。で罪があるからますます明らかにされてっちゃう。で律法には、罪を犯す者は死ななければいけないというのが書いてある。だからどんどんどんどん死ななければならないということが自分にこう当てはまっていってしまうと。でね、これ読むまではね、人間ってそこそこの人間って思っちゃうの、ね、思っちゃう。いや僕もそう思ってた。で生意気だと思ったんだよね、宣教師の人。僕はまだ高校生の時だね。で宣教師の人僕パッと見てね、多分生意気なやつだと思ったんだと思う。まあそういうには言えないけどね、クリスチャンになったら良い人間になれるっていうふうに思わないでください。クリスチャンになったらもっと罪深いって分かりますよって。でなっちゃった、なったってなっちゃったっていうか、なってみたら、クリスチャンになってみたら、自分がいかに、もう嫌になるぐらい罪深いっていうのが分かりましたね。ということで、この律法の中に、もうすでにこのじゃあどうすればいいのかと、これ罪を犯しているものが、これ生贄の制度があって、血を流す牛や羊ですね、これをほふって血を流して、その祭壇にこの血を振りかけるというか、もう注いでですね、そしてその肉は焼くわけですね。でこうやって生贄を流す血が寄らなければ神に近づけないことも教えているわけなんです。その立場からあのローマの十字架っていうのを見なければいけないわけなんです。イエスがなんで十字架につけられたのかっていうのは、これが福音書では非常に歪んだ形で現れていて、普通十字架っていうのは極刑ですから、相当 の殺人犯であるとか、あるいは一番大きいのはローマの反逆罪ですね。これで見せしめのために十字架っていうのがありました。今でも遺跡が出てきてね、怖い遺跡が出てくるんですよ。このかかとのところにこの釘が刺さってる遺跡が出てくると。で、それがなんでじゃあイエスがかかったのかと、それがその体そのものが生贄になるためだと、罪のための生贄になって、そして身代わりに死んでくださる、それ血を流すと。でだから最後の晩餐、今日はあの聖餐式午後にあの私たちみんな預かりますけれども、杯をあの杉越の食事ですねの時に杯回すわけですけれども、その杯があなた方の、これはこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですってこと。立法は求めていることをイエスご自身が満たして、そしてこの方が立法が待ち望んでいた立法の完成をされるわけなんですね。ですね。でそして続きを見ますと、この10節 verse 10ですね、10節を見ますとですね、立法がこの石の板ではなくて思いの中に置かれる、心に書き記されるって書いてあるんです。なんでかっていうと、問題は自分の心の方なんですね。立法は何の間違いもないわけ、立法はいいものなんです。なんだけども問題はこっちがやばいから、心が、だからこっちに書き記る、つまり心を一新するっていうことなんです。どうやって、これが神ご自身の霊を人に注ぐっていうことです。もともとアダムが作られた時はですね、この土の塵で作ったわけでしょ。土の塵で作って、でこういう話をすると、なんかおとぎ話みたいでって、だけどもね、土の主要成分と人間の体の主要成分と同じなんですよ、うん、でも作って、そして神が、鼻に息を吹きかけたわけです。でその息っていうのはヘブル語で レイと全く同じルアっていうね、レイと全く同じ言葉が使われるわけですよ。レイを入れて、それで人は生きたものとなったって。でも神から離れたからレイが死んじゃってるわけです今。けれどもまた神のレイを注い入れてくださるわけです。それが、同じ時代にこのエレミアと同じ時代にいた預言者エゼキエルが預言をしました。エゼキエルが36章、イゼキエル36:26、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようになるということです。このようにして霊が置かれたので、次にこの10節の後半見ますと、The latter part of verse 10、私は彼らの神となり、彼らは私の民となると。単に神様じゃなくて、私の神だと。それで今度神も単に、この民はって言わないで、私の民だと。個人的な関係、人格を持った関係に入るわけですよ。単に神を情報として知ってるんではなくて、僕自分の奥さん知ってるよ、俺の女の、で皆さんも知ってるわけですよ、私の奥さんのこと、ね、あそこにいるでしょ。でも皆さんが彼女を知ってるのと、まあ結構でもね、ほら長く来てる人は結構、ね、知っては来てるけど、いや俺に比べたらもう全然だよね。そのように神との関係もそうするよって言ってるんです、この新しい契約は。愛の関係があるので、信頼の関係があるので、神様にこうしなさいって言われるときは、なんかどっかのコンビニで働いてるマニュアルじゃなくて、従業員の、ね、マニュアルじゃなくて、愛してるから従うんですよ。この愛の関係があるから従えるんですよ、従うんですよ。じゃなきゃいい、やってないよね、やってないですよ。クリスチャン、皆さんどう思います？皆さん、ね、わすごい、クリスチャンじゃない人に時々褒められるけど、なんかすごいですね、よく信じられますねって、いや俺やってないよねって、感触ありますよね、マジであるでしょ。でなんでそれ、愛されてるから分かるから、愛されてるの分かるから。だからクリスチャンでも苦しちゃなる時があるんですよ。クリスチャン苦しい、なんで苦しくなるか分かります？いや愛受け取ってないからですよ。で一方的な恵みなんですね。でそして11節では、お互いに主を知れと言って教えることはないと。もうすでに神を知るようになっている。これが聖霊の働きですね。聖霊の働きはこの一人一人に納得させます。もし聖霊の働きがなかったら、今流行ってるカルトになるんですよ。わかります？皆さんの生活のいちいちね、どうやってんの聞いて、これ全部、ほら教えなさい私に言って、全部これ指導してあげるからって、全部縛っちゃうでしょ。でもこんなもうちっぽけな頭でやったら、もう潰して奴隷状態になってくるね、みんなね。聖霊は神なんです。聖霊は神ご自身だから、最も最善のことを、そして最も自由な形で、ね、これ教えてくださる。死を知ることができるわけなんですね。私今ここで教えてますけど、あくまでも教えてるだけで、皆さんのこと全然知らないわけ、知らないけど教えてる。聖霊が働いてくださって、皆さん一人一人に語ってくださるわけです。それに従うっていうことは皆さんの義務ですね、応答ですね。そして最後に12節ですよ。私が彼らの不義に憐れみをかけ、 verse 12、 彼らのもはや彼らの罪を思い起こさないっていう、許し、完全な許しですね。覚えてますよね、皆さんね、知ってますよね、ペテロがさ、兄弟が罪を犯したときに、何回許せばいいですか？ 7 回ですかって聞いて、7回も俺は頑張ったら許せるかなと思って、7の70倍と言いますってイエスもおっしゃった。7の70倍。 完全に許すって意味です。で、思い出さないんですよ。全てを知っておられる神様思い出さないんです。本当の許しって思い出さないぐらい。だからこういうのあるない、こうあのもうね、君のこと許してるけど3年前にこんなことやったよねとかね言ったら許しじゃないよね。その時点で 80% の許しって許しじゃないんだよね。許しってのは 100% だから許しなんで、これを神ご自身がしてくださったんです。いや、これだけは許しても、なんか 10% はちょっと自分で頑張りますって、これね、それね、そのね 90% 許しはありがたいんだけどっていうのは、これね、ダメダメだってダメダメ。それ許しっていうのは本当に知らないんですよ。自分を許せないってことよくあります。でもこれも勇気を出して皆さんイエス様に言ってください。神様に言ってください。あなたに許しを受け入れます。 100% です。一人まだ一度も言ったことのないこの悪いことをやったこととか、もう自己中、まあ自己中ですね、うん、いや俺そんな悪いことやったことないよって思う方もですね、あ、これちょっと午後に話そうと思ったけど今話しますと、私にクリスチャンの先輩いたんです。でクリスチャンの先輩がね、クリスチャンになる前に中学校高校かな、結構真面目な人で、論語をね、よし2週間か3週間何かな、ある一定の期間守ろうと、論語、あの講師ので、結構守れたんだって。で守った後にね、俺守れてるっていうね、高ぶりがいっぱいになってたって。息を吐くように自分の行いによると罪を犯してるんですよ。もう罪人っていうのはこういうことですね。守れたと思ったら高ぶりの罪を犯して一番やばい罪ですね。皆さん思わない、こう高ぶってる人一番煙たくない、嫌よね。あのちょっと間違いやってる人の方がまあ同情できるよね、嫌なやつだけど。でも高ぶってる人ってのは一番プライドある人、一番厄介ですね。で神様もこの最も忌み嫌うものの罪として高慢な目っていうのが箴言に書いてあります。高慢な目で、これが罪の根っこなんですが、だから本当に全ての許しを受け入れてください。自分が罪人だってまず受け入れる必要がありますね。そしてこれを受け入れたら180度変えられます。これが新しい契約の内容です。新しい契約の内容です。自分が変えられて神が受け入れられるんじゃなくて、神にそのままを受け入れられて、それで変えられるんです。でよく言われるのね、こう僕みたいにずうずうしくなってください、ね、自分が教会来たら汚れると思ったの、でもやっぱ来ちゃったんですよ。イエス様が清めてくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなた様がこのようにして新しい契約の内容を教えてくださって感謝します。主よ、どうぞここにいる一人一人に今語りかけてください。聖霊の働きをどうぞ与えてください。そして本当にまだわからないけれどもっていう方もどうぞ、このなんて言うんでしょうか、人の声ではなくて、人の教えではなくて、あなたご自身が本当に天と地を作られて一人一人を作りになった神、あなたご自身が語りかけてくださって納得を与えてくださいますように、解決を与えてくださいますように、そして植え替きを与えてください。心の中に今の自分でいいのかっていうことを、そしてそれに正直に向かい合って、向き合って、でそしてあイエスのなって聞いたなって、呼んでみようかって一歩踏み出すことができるようにしてくださいますようにお願いします、はい、そしてもうすでにイエス様を信じている人たちにも、ともすると自分の頑張りであなたに認められようとして空回りしていることが多いです。主よ、それを悔い改めます。あなたが愛してるから受け入れて、イエス様を愛して、それで命令に従っていくことができますように助けてください。主の御名によってお祈りします。アメン。